ね。
すごい考えしてますね、う
ん、そしてね、奈良ちゃんこれは僕も知って驚いたことなんだけど、あのボンド映画っていうのは声は全部吹き替えなんだよ。
あ、そうなんですか。え、
その子たちは喋ってないんだ。なぜならばイギリスはまず言葉正確じゃないと絶対許してくれない。
あ、はいはいはいはい、
発音が、
はいはいはいはい、
映画といえど B 級といえど、
うんうんうん、
見ないんだよ。嘘の関西弁が嫌なのと一緒なんだよ。
あのね、確かね、その英語の発音が悪いと受け入れてもらえなくて売れない映画なんだ
よ、
うん、
これがマフィアリディと一緒なんだよ。見てる人だ
し、うん、そうそうそうそう、
あ、うわーこの子は ダメでしょって、うん、ところが
黙ってる
とダメなんだよ。みんなエクゾチック呼んできてるから、外人モデルみたいなの呼んできてるから、体で選んでるから、
はいはいはい、
セリフは言えないわ、発音はおかしいわって、だから吹き替えなんだよ。全員一緒なんだよ。
ん？
全員モニカ・バンダジルっていう女の人なんだよ。
どういうこと、どういうこと？
全てのボンド映画が一人の声なんだよ。
そのボンドガールが？
ボンドガールの声はこれ全員一人で全部やってるんです。
はあ。なんだっけな。
はい。で、うん、この人が要は私も出たいって言ったんだよ。
モニカが、
うん、
はいはい、
私もなんか声だけじゃなくて、うん、出たいんだけどなって、
うん、出したね。
だって10作品、うん、13人やった
んで、うんうん、出たいじゃん、
うん、クレジットに名前出てないんだよ。
なんで？
だってそうするとさ、
あ、嘘になっちゃう。
だって吹き替えって誰みたいな、そうするとなんか嘘感が出るじゃん。
ああ
、うん、で私も出たいって言ったらプロデューサーが言った、あのねって、ボンドガールってね、ドライバーがね、トラックの運転手さんがパッと見てね、目釘付けになって渋滞が起こるような女性、これがボンドガールなんだよって、お前自分で見てみろって。
厳しいな。
だから声をお願いしますって。
ああ。
胸が小ぶりだったんです。
ああ、なるほど。
彼女は。で、ボンドガールグラマーが好きだったんですけど、だから、ハムミエさん。東洋人だからまだ OK だった
んで、あれは浜美恵さんが言ってるんですか。
うん、浜美恵さんはやってますから、
あのブラックレインで、はい、和歌山富三郎さんの役は、うん、あれは英語で富三郎さんにそっくりな人の声を当ててるんですって、
う
ん、
ね、香港が一番強いのが、香港映画ってみんな吹き替え、声が一緒で、このモニカ・バンダジルっていうのはもともと何かっていうと、うん、この人はね1935年ドイツ生まれ、1935年ドイツ生まれってどんな厳しい時代か分かるよね。
ああ、なるほど。
33年にあのヒトラーが出てきたんですから。
はいはいはい、
はい、ユダヤ人ですよ。
あ、それと、それと
危ない。大変でしょ、4歳で難民ですよ、
うんうん、
でロンドンに移民してきた。
あ、なるほど、
亡命してきた
わけですね。
はい、必死に英語を覚えないと、うん、ドイツ語なまりだとバカにされるわけですよ。
はあ、それで、
うん、その間子供劇団に入って子供の吹き替えをやって女優になった人ですから、英語が完璧なんだよ、うん、生きるためにこのモニカさんは英語を覚えないといけないんだよ。そしてそのためにやることは何かって言ったら、うん、NG を出さない子って有名だったんだよ。
へえ、
これ大事でしょ、スタジオ代かかるから。
そうですね、
NG を出さないって、
はあ、
これがねリテイクなしでスタジオ台を置くからって、もうあちこちから引っ張りだこになっていた、
うん、
頼んだのはこの人 NG 出さないらしいよ、あ、予算ないからスタジオ台高いからそれお願いしますみたいな。
へえ、
だからハマミーさんの声もこの人やって
て、あ、英語の、
うん、ハマミーさん気の毒なんだよ、半年英語のトレーニング朝から晩までやったんだよ。
厳しいんですよね、
本当に使われない。だって口は動かないといけないから、
あ、そうそうそう、だからそうそうそうそう、口はちゃんと、いや、和歌山富三郎さんもやっぱりリップシンクの問題で、うん、徹底的にやられたこと全部吹き替えた、
うんうん、ホテルに、ドーチェスターホテルに全部、今日から修復もこれも全部これを着てください、あなたはボンドガールですからって、うん、普段、これからあなたの自分の修復は着ないでくださいって、
うん、
こういう指導、
うん、
はい、
う
ん、いや、残念は何もないって浜宮さん、浜宮さん僕で車にあの運転したことあるんだよ、ハーミーさんとか、
マジです
か。ある事情の時にちょっと、
はい、
あの運転してハーミーさんとお話しさせてもらったことあるんですけど、
はいはい、
綺麗な人ですよ、もう本当に007に入道してるんですよ、あのジェームズ・ボンドが日本人のふりをする もう次あの浜松で結婚式をするシーンですからね。
はいはいはい、はい、
さあこのモニカ・バンダジルその後どうなった。モニカ・バンダジルは45歳で引退します。
うん、うん、
そして弁護士目指す。
へ
え、全然違う道なんだ。
すごいね。
そして難民の子たちを守る。
へえ、偉いね。
でこれが私が本人の名前でできるニッキー・バンダジルになるって、本人の名前でやる。それで初めて映画の、ところ映画のクレジットに、指導ダイアログコーチっていうのでクレジットが出た。これが私の中では嬉しい。
すごいね。
だから、まあ、イギリス人がどれだけ言葉を大事にしてるか。この10本の13人のボンドガールがみんな同じ人の声って毎回変えるんだって。
あ、
その人をずっとロケ現場行ってその人がやっているその人の生の声を聞いて声を、声優だよね。
七色の声が出せたんですね、
山寺宏一さんみたいに。その人をずっと観察してその人とキャラとこういう喋り方で、だから毎回変えてるからイギリス人も気づかないから外人の我々は気づくわけがない。
そりゃそうですね、うん、
へ、普通ね、トラさんでマドンナの声がみんな一緒だったらね気づくよ。
そうそうですね、確かに確かに。
変わっててもね、変わっててもあこれマイキーの声だなって、だってアニメあるじゃん、あ同じ人がやってるんだって、
あ分かる、
気づかれないんだ。
そりゃすごいですね。
で僕はこの007映画に憧れて将来は007になるんだっていうところで人生の一つの目標設計としてあったわけですよ、
うんうん、
将来なりたい職業で
007、
うん、007ってちなみにね野望だからね、野望なんだよ。
コードネームですよね。
コードネームだよ。
諜報員の
ジェームズ・ボンドも野望だよ。
あ、あれそうなんですか、うん、
全員ジェームズ・ボンドだから。
007は、
うん、
あれ
全員ジェームズ・ボンド。
00X っていますもんね。
ジェームズ・ボンド何代目なんだよ。襲名なんです。
ああ、
もともと鳥類学者の名前取ってきたわけだからね。なんかスパッと言ってやぼったくもなく凝りすぎてもなく、うん、そこそこのやぼったさ。
はあ、
ちょっともっさりしてる。ジェームズ・ボンドってね、ネイティブが聞くとねちょっともっさりしてるんだって。でもっさりしてる方が目立たないんだよ。
山田ゴンゾーみたいな、そんな感じ。
ゴンゾーだと目立つよ。ゴンゾーは目立つよ。
はあ、山田茂雄とか
もあれだな。でも、鈴木忠ではちょっと偽名っぽくなるんで。
奈良匠も結構偽名っぽいですもんね。
うん、匠がまあちょっとひねりがあるから、まあいいんじゃないかな。うんうん、奈良もちょっとひねり。あの上位200位入ってないでしょ。
まあそうですね。
あの中谷は上位200位ぐらいに入ってます。
ああ、
はい。そして、同じように、ジェームズ・ボンド映画を自分が撮りたいと思った人がいたんです。スピルバーグです。
え、スピルバーグそうなんですか。
スピルバーグは自分はジェームズ・ボンド映画を撮りたいって言って映画会社に入ってきたんです。
は
あ。そして作ったのがインディ・ジョーンズです。
ああ、なるほどなるほど。すごいなその話。
インディ・ジョーンズってね、あれジェームズ・ボンドの冒険版なんだよ。だからスパイがいっぱい出てくるじゃん。
インディ・ジョーンズの最初って何でしたっけ。
ロストアーク、失われた棺、性質、インディ・ジョーンズ。
あ、ナチスが出て
きて、ナチスが出てきて最後魔球みたいにガーってこう顔が溶けていく。
最初になんか丸いあの映画会社のマークのとこにジャーンってドラが鳴ってってやつですよね。であと飛行機が飛ぶまでずーっとこうノンストップなやつですよね、はいはい、あれ最初なんだ。
だからあの冒頭説明なしにバーってストーリーが展開していくっていうのは007と同じ構造なんです。タイトルバックまで007の映画も冒頭は必ずあのベッドシーンがあって、そこでいきなり打ち合いが始まってバーンって逃げたらそのまま雪山であのチェイスがあって、その断崖絶壁からピューンって降りた後バーンって落ちていくかと思ったら、そこにユニオンジャックのパラシュートがバーンって開いてバーバーバーバーンっていうところで、これアバンタイトルって言うんだけど10分間
かっこいい、
セリフがないんで。
かっこいいもん。
その後 MI6 の、 あの説明があるわけです
か。かっこいいですよ、ね、それって最初から。
最初からで、これってインディ・ジョーンズのスピルバーグの作り方と全く同じなんで。
いやもうあれインディ・ジョーンズ確かそうですね、
映画会社のバーグからシリーズ化だし、あのジョーンズっていうのはジェームスのここから気分が来てて、 で、ショーン・コネリーがお父さんで出てくるわけよ。
あー、出てくる、出てくる。
ハリソン・フォードのお父さんはショーン・コネリーだから。
なるほど、ね。
だから、ジェームス・ボンドの息子なんだよ。インディ・ジョーンズは。僕の解釈は。
そうですね、で
もだからお父さんは、ショーン・コネリーなんだよ。
でも、ショーン・コネリーも、マッチョな人だっていう印象、全くない。もうイギリス紳士そのものの感じです
ね。するよね。出てくるとさ、なんか紳士な、モーガン・フリーマンが神様の役みたいなのもう決まり役だよね。
うん、
うん、はい。そのスピルバーグが作ったスパイ映画、もう一本紹介してみましょう。
はい、
はい、ブリッジ・オブ・スパイ。これ2015年のスピルバーグの作品です。ブリッジ・オブ・スパイって、ブリッジって何でしょう。橋、スパイの交換をする橋があるんです。これグリーニッチ橋って言って、西ベルリンにあるんです。東側と西側でお互いがスパイを捕まえて捕虜交換をする、これ橋で行うんです、
はい、
うん、でこれがブリッジオブスパイっていう。冒頭鏡に映っている初老のおじさん、鏡を見ながら自分の肖像を描いている。何の不思議もないよね。画家が自分の肖像を描くといい鏡見るからね、
うん
うん、ここでもうモチーフ出てるんです。鏡ってね、虚像、
うん、
つまりスパイの象徴、うん、で画家、スパイの仮の職業、画家が多いんです。
へ
え、画家と仕立て屋なんです。
仕立て屋、うん、
服の仕立て屋ってね、服を、あ、お上着をお預かりしますって預かってる間に手帳を見るのよ。ポケットに入って手帳を見れるのよ。それからお家に、あのお屋敷にお届けに上がりますって、大使館とかに届けに行った時に中の行動とかすぐに見れる。
へ、
これは仕立て屋、
うん、
それからこれはあの中野陸軍の中野の子でもそうだった。もう一つは画家、何やってんだお前、それ、あ、え、自分絵描きですって描いてみるって描けたら怪しまれない。
逆に言うとあれだ、ほら、あのこの世界の片隅では絵を描いてて、
うんうん、怪しまれた。だから絵描きイコールスパイの可能性。
なるほどね、
はい。でこれね、この初老のおじさん、このおじさんがね、スパイに見えないんだよ。なんてしょぼくれたじじいなんだよ。
なるほど。
全然ジェームズ・ボンドに見えないんだよ。
うんうん、
これがリアルなんだよ。
あ、そうですよね。
だってかっこ、ジェームズ・ボンドは目立ちすぎだもん。かっこよすぎるもん。
確かに、
うん、
確かに。